生き物係、吉岡清江の歌色レディオ。吉岡清江の歌色レディオ、生き物係ボーカル吉岡清江です。先週に引き続きゲストはこの方、ワッチボーカルギター橋口洋平さん、よろしくお願いします。
こんにちは、ワッチ。
こんにちは、ワッチ。
橋口です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう前回も結構喋りきらないところがあったと思うので、
はい、
喋ってください。
そんなふりあります、
この DJ。
いやでもね、すごい楽しかったです、はい、前回も
ありがとうございます、はいということでですね、はい、前回どういう感じでしたっけ。
前回はあれですね、うん、その異性の最初にどこを見るかっていうので、清江さんがまあ顔見ますねっていう話をしたりとか。
橋口さんも顔って言ってますよね。
僕も顔ですけども見るねっていう話とか。
なるほど。
あとはね、ちょっと歌詞の話とかもしたりとか。
あとこれもあったよ、はい、なんか橋口さんがこの番組への垂れ込みで、はい、橋口さんがあのビジネスヘタレなんじゃないかっていう、
はい、番組への垂れ込みじゃないですね、それは。
何ですか、
清江さんの感想でしょ。こいつはビジネスヘタレだって終わりましたね、前回は。あ
の説明すると、はい、結構ライブとかでも、はい、こう自分の失敗談とか、なんか世の中へのこうなんかモテない談みたいな、モテない話みたいな、なんかそんな卑屈話みたいなの、
はい、
するんだけど、結構そのそうじゃないんじゃないかと。
実はちょっと男らしいところがあるんじゃないかと、
うん、実はモテまくってるじゃない、
モテまくってるんじゃないかと。まあそれはちょっと本当にないのであれですけど。でもなんかそのもうね、36にもなってくると、
はい、
やっぱそういうなんか男らしさとか色気みたいのもちょっと手に入れていきたいなと思ってるんですけどね。
よし、手に入れよう。なんじゃこれ。
手に入れましょう、頑張ります。
頑張りましょう、はい、ということで今週もどんなお話が聞けるのか楽しみです。
はい、
今日の1曲目なんですけど、
はい、
橋口さんが好きな生き物係の曲からスタートしていただこうと思うんですけど、
はい、
橋口君何かけたらいいですか。
僕選んでもいいですか。
いいです、いいです。
あくまで僕の感想なんですけど、僕個人的な感想をちょっと述べてから言っかけていいですか。
ガンガンに述べてください。もう
僕水野さんって、はい、僕ライフって曲すごい好きなんですけど、今回 WeDo にさよなら青春って曲入ってるじゃないですか、
はいはいはい、
僕同じ感覚を覚えたんですよ、うん、この曲にも。
どういう意味ですか、ライフと同じ感覚。
なんかそのこういうなんかそのなんて言うんですか、人と人とのつながりだったり、
はい、
その向こうにあるさよなら、その先にあるまたあの人の心の中で、その心の中でつながっている思いみたいなところだったりとか、
そうか、
なんかそういうところがそのライフにつながる感じがこのさよなら青春という曲にあるなって思って、で水野さんっていろんな曲書いてるじゃないですか、
はい、
生き物係以外でも、
うんうんうん、
でもなんかこういう曲は清江さんが世界一だって水野さん思ってるんじゃないかなって思った歌でした、これ。
やだ。
だから。
そうなんですかねって。
いや、わかんないですよ。僕の、最初に言いましたけど、うん、僕の個人的な感想なんですけど。なので。
それは、はい、ちょっと私も検証しながら聞いていきたいと思います。
はい、
じゃあ曲紹介お願いします。
はい。生き物係で、さよなら青春。
悲しみを抱きしめて、それでも冬を越えて、春を待つ人にこそ、幸せは来るんだと君は信じてたんだ。だから僕も信じた。さよなら、さよなら、僕らの東京 麗なビルの群れにいつからか慣れている自分がいる。改札を出てすぐに忘れ物に気づいた。困るわけじゃないけど小さくしたうちするからかうように晴れた青空を見てたら、
吉岡清江の歌いろレディオ。吉岡清江の歌いろレディオ、吉岡清江がお届けしています。先週に引き続きお客様はこの方です。ワッチボーカル&ギター橋口洋平さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
橋口です。
はい、はい、今週も新たなトークテーマが私たちの前に加わって、先週いけなかったのも加わってますね。
はい、
ということで先週話せなかったカードも入れつつ、たくさんのカードがこの中にあるので、
はい、
どれをトークしていきます。
なんかちょっと、
はい、
前回、はいはい、深夜の歌詞談義イン歌色レディオやったじゃないですか。
はい、
でこれ今ここに、うん、清江が橋口さんに聞いてみたいことっていうカードがあるんですけど
はいはい、はい、
橋口が清江に聞いてみたいことっていうのがちょっとあるんですけど、
うわぜひ。
口笛に変わるまでっていう曲、
お
ウィードゥに入ってるじゃないですか。
はいはい、
これ吉岡さん、
吉岡さん、
吉岡さん作詞作曲。
そうなんですよ。
これって、
はい、
どうやってできたのかなって
急に爽やかに微笑んだ、
うん、
そうですか、その曲ですか。
これすごいいい歌だなって思って僕聞いてたんですけど、
はいはい、
恋が口笛に変わるまでっていう、
お
めちゃくちゃ良くないですか。なんか
いいですよね。
なんかいいですよね。
あ、いいですか。
なんかそのいい意味で軽いじゃないですか。
なんかいい意味で、確かに未練たらたらでもないですし、
なんか軽く、
はい、
いい意味で軽く、
うん、
自分の中でちゃんと振り返った時に、うん、いい恋愛をしたなって思えるものに消化できてるじゃないですか。口笛に変わるって
軽やかですもんね。軽やかですよね、その言葉自体は、
うん、だからどっから
他人のとか私は
あんた作ったんです
そうだそうだ
口笛に変わるまでから作ったんですか。
あのですね、あれはですね、まあアルバム作ろうってなって、うん、まあ私も曲作ろうってなって、はいはい、でお風呂上がりに寝ようと思ったら浮かんできたんですよ、うん、そのメロディーと歌詞が浮かんできて、
はい、
でこの恋口笛に変わるまでって浮かんできて、うんうん、これなんだろうってなって、その恋が口笛に変わるって、なんか口笛って強がりたい時にも吹くじゃないですか。
はいはいはいはい、なるほど。
なんか強がってる思いもあるし、
はい、う
ん、
でも口笛って痛くないよみたいな。
そうそうです、そうです、もう平気だもんね、
はいはいはい、
みたいなのもあるし、はい、 なんかそのキーワードから作りたいなって思って、うん、でも失恋の曲作りたかったので、うんうん、でメロディーはその時に全部浮かんでたんですよ確か、
はいはいはい、
なんで大体のこう仮歌詞があって、うん、でも口笛に変わるまでっていう歌詞があったので、うん、そこからこうストーリーを組み立てて、うん、なんかもっと大人な恋愛にしようかなと思ったけど、うん、なんか学生さんが聞いても当てはめられるようななんか冷やかす仲間たちから、
いやそこですよ、
離れた時に
その一行、
冷やかす仲間、なんか修学旅行かなんかのイメージだったんですよ私の中では。
冷やかす仲間たちに隠れた時、うん、不意に触れたあなたの手をって、もうこの一行で、
はい、
どれぐらいの年代の人がどういう距離感で恋をしているかがわかるじゃないですか。だって冷やかされるのが隠れるぐらいの、
そうですよね、うんうんうん、
そのまだちょっと周りに、
そうなのよ、
その恋を知られるのが恥ずかしいみたいな、
そうなんですよ、
ことじゃないですか。
そうなんですよ。
いやすげえなと思って、僕はこれすごい感動したんですよね。
もうめっちゃ岡田ディレクターに結構締められながら
ちょっと待って嫌な回ったな今。
いやあのですね
すげえ嫌な回った。
基本的にもう一曲あの We Do ってアルバムに入ってるあなたはって曲はそのまま歌詞がスッてそのまま通ったんですけど、うん、やっぱりその当然ですけどその普段すごく歌ってるので曲作るのにやっぱり時間かかるし、うんうん、ディレクターと話しながらお前は時系列が不得意だな本当にとか言われながら書いたんですけど、でもその辺はなんか自分の口紅に変わるまでっていうのもドロドロした恋じゃないし、うん、なんかやっぱそう学生の修学旅行で京都に行ってるぐらいのなんかそんなイメージで、なんか自分の高校生の頃どうだったかなっていう感じに思い浮かべたりとかして、うん、でも結構ディレクターさんとかは大人っぽい恋愛っていうし、うん、うちのリーダーとかやっぱ幼い恋愛っていうし、結構いろいろ違うんだなっていうのがあって、
なんかあなたはは、あなたはの後に、うんうんうん、
はい、
多分聞く人がみんな自分を当てはめて、とか自分が大切な誰かを当てはめて聞くものだから、すごい余白がある、いい意味で。でもこっちの歌は結構ストーリーとしてちゃんと自分の中で答えを提示してあげてる分、なんか難しいんだと思うんですけど、すごい両方とも素敵な歌だなと思って聞かせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。すいませんって、嬉しいですね、
はい、
やっぱりハシグチングから言われると、え、じゃあその曲かけてもいいんですか。
行きましょう。
え、いいですか。
はい、
じゃあ曲かけさせていただきます。じゃあ私たちの最新アルバム生き物係 We Do より口笛に変わるまで。
水面に散る花びら、あなたと見た淡い色を覚えている。冷やかす仲間たちに隠れた時、不意に触れたあなたの手よ。溢れるこの涙の訳など今さら言えないけれど、ずっとそばにいたくて、追いかけても消えて
ルより口笛に変わるまででした。生き物係吉岡清の歌えるレディオ、今週もわっちの橋口洋平さんをお迎えしてお送りしています。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まだまだトークテーマありますけど、どうします、橋口チング。
どうします、
どうします。じゃあこれにしましょう。
これ、
はい、はい、私僕のこれって大丈夫。
難しいな、これ。なんかありますか。
私はね、なんか気づいたらね、はい、歌ったりとか発声練習とかしちゃってることですね。コンビニとかでプルルルルとかやっちゃいませんか。
あ、コンビニでリップロールですか。
リップロールっていうんですね。
すごい、リップロール
やっちゃったりしません。その喉の調子がすごい気になって、はいはい、スーパーでトマト買ってるのにとか声が出てるか確かめたりとか。
わかる。
わかりますよね。
わかります。もう至るとこで僕も裏声出しちゃってますね。
やっぱそうだ。
はい。
橋口さん、
いや僕なんだろうな、
なんかありそうじゃないですか。橋口さん、なんかマネージャーさんから垂れ込みないですか。
僕ね、こういうの全然浮かばないんですよね。
絶対変なとこあるでしょ。こういうのめちゃくちゃ聞かれません。
いや僕こういうの聞かれるので、うん、
はい、
ものすごい準備していくんですよ。いつもだからもうこういうの突然聞かれると何も浮かばないっていう現状が。
でも私も全然浮かばない。じゃあまあとりあえず次の話題に行ってみましょうか。
すいません、ちょっと考えときますね。
全然全然、もし思い浮かんだら、
はい、
これはどうですか。最近嬉しかったこと、これすっごく難しくないですか。難しいシリーズ。
最近嬉しかったことは、うん、あの別の人の彼女になったよっていう曲が、
うん、
あのまあ、前回も紹介してもらったんですけど、まあ、それがストリートミュージシャンがやっぱ歌ってくれてて、
うん、はい、
それがすごい、こう道歩いててその自分の曲を歌ってくれているカバーに遭遇するっていうのは、なんか僕も路上ライブからスタートした時に、まあゆずとかね、はい、カバーしてたので、なんか感慨深いものがちょっとあったなって感じがあるんですけど、でその清江さんもいっぱい遭遇するはずでしょ。その特に生き物係歌ってる人って本当に世の中たくさんいると思うし、カラオケとかでもたくさんみんな歌ってると思うんですけど、
はいはいはいはい、
そういう時ってあるんですか、日常の中で。
あのね、何年も前ですけど、地元の厚木の駅前歩いてたら、うん、その山下穂高の作った雪山の夜二人っていう曲をやってる人がいて、はいはい、うん、と思って見たら弟だった。何してんのっつって。
弟さん、
あの弟、今今日橋口さんのことがすごい好きで見学に来ちゃった弟なんですけど。
あ、そうなんだ。
いや何してんのっていうね。好きなんで、うち兄弟みんな歌好きなので、
はいはいはい、
っていうのはありました。でも渋谷の駅とかで歌ってる人とかいて、
うん、
一応会釈します。で向こうはすごい驚いて、
いや驚くでしょうね、
翼があるのにってなっちゃいます。あの本当に動揺してました。あの渋谷の駅でエール歌ってた方は、
はいはいはい、いやそうでしょうね、
すごく。でもすごい嬉しいですよね。
うん、やっぱりなんかちょっと初めての経験でしたね。嬉しかったです。
しかもさ、別カノってすごい何万万万何とかすごいストリーミングなんでしょ今。
そうなんですよ、
再生数がすごいんですよね。
そうなんですよ。
だって結構学生さんとかが聞いてくれてる感じもあるんですか、うん、一番反応のある層ってどこなんですか。
あ、でも結構若い人が多いかもしれないですね。でもだから、うん、その曲がすごい一人歩きしてくれてるから、まだそのワッチっていうバンドが何者かっていうところまで分かって歌ってくれてる人多分少ないと思うので、
そうなんだ。
なんかこう次はこう曲に負けないようにちょっとそこをこうちゃんとこう距離を、曲と自分たちバンドの距離を縮めていけるように今年は頑張りたいなと思ってます。
わー楽しみですね、はい、ということで、今日の最後に橋口さんからお知らせございます。
はい、
お願いします。
47都道府県ツアーをやっておりまして、
うん、
まあなたの街にもまだ伺ってないとこたくさんあるので、はい、まだ半分ぐらいなので、
うん、
行くのでぜひ皆さん遊びに来てほしいのと、
はい、
5月からホールツアーがありまして、
はい、
ツアーファイナルは7月19日日曜日に神奈川県民ホールでやります、
うん、
前回のね47都道府県ツアーも神奈川県民ホールでファイナルやったんですが、あと一歩のところで埋まらなかったこのホールなんですね、
うん、
なんで今回は絶対に、満員のお客さんで、最高のライブをみんなで作るぞという思いでやってますんで、ぜひ遊びに来てほしいです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
ということで今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
で 話しきらないから橋口さんもしかしたら来週もいいんですか。
いいんですか、こちらこそ。
いいんですか。
はい、で来週これって大丈夫なの、はい、っていうことをですね、
うん、
大発表します。
あのさっきのテーマ、私の僕のこれって大丈夫なこと、
はい、これって大丈夫なの。
わかりました。今自分でハードル上げちゃって大発表ってね。
そうですね。 ちなみにまだ浮かんでない。
じゃあぜひ来週、うん、発表したいので、はい、皆さん楽しみにしていてください。
よろしくお願いします。
これは気になります、はい、ということで、え、私そのエンパシーの、はい、その最新和知さんの最新アルバムの中から好きな曲かけていいですか。
あ、いいですか。ありがとうございます。
私この坂道っていう曲がいいなって思ってて、
嬉しいです。
すごいなんか今の自分に問いかけられてるような、この自分の活動、うん、謙遜が行き過ぎて弱気に変わってないかとか、あとこれ踏み出す前から考えて立ち尽くしてないかとか、
うんうん、
プライドを捨て去ってもうわがままに何度でも前を向けっていうのが、あ、わがままにこう自分のやりたいことをやっていいし諦めなくていいんだなっていうふうになんか思わせてもらった一曲なので、
ありがとうございます。
はい、かけさせてください。わっちで坂道。わっち橋口洋平さん、今週もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
行き過ぎて弱気に変わっていないか、踏み出す前から考えて立ち尽くしてないか、涙を見せないことが正義に変わっていないか、本気じゃないよって言い訳で自分を騙してないか、僕らはまだ何も
吉岡清の歌えろレディオ、そろそろお別れの時間です。この番組では皆さんからのメールをお待ちしています。番組ホームページのメッセージフォームからお送りください。生き物係吉岡清の歌えろレディオ、お相手は生き物係ボーカル吉岡清でした。
笑って許していないか、いい人ぶりたくて遠慮して負け癖がついてないか、次などない覚悟も決めて挑んだ先に次がある。
クソクソ神戸マツダロングドライブキャンペーン開催。話題の SUV や新型エンジン搭載車の試乗モニターを大募集。
走り慣れた道やロングドライブなどじっくり運転することで見えてくるマツダの車の魅力。
お申し込み詳しくは神戸マツダのホームページから。
やっぱハリマはええとこ。ハリマの素敵を深掘りする大人のためのマガジンハプラス、冬号の特集はハリマの美酒話。丹精込めて仕込んだ日本酒やワインなど作り手たちの情熱を見つめます。ハプラス冬号は主要書店セブンイレブン、ローソンで好評発売中。
辛坊治郎サンデーキス、
日曜の午後6時、キッス FM 神戸から辛坊さんと薄田ジュリア、加納恵美子が素敵な音楽やゲストとともにお届けする情報サプリメント番組です。
明日からの1週間に必要なニュース解説、トレンド、エンタメ情報をたっぷりチャージ。ぜひお聞きください。